そこで僕は福間警部から聞いた一切を物語ったが、一年前ならば目を輝かして聞かれたであろうに、しかも自殺か他殺かという鑑定の結果によっては、二人の生命が左右されるほどの重大な事件であるのに、先生はただふんふんと言ってうなずかれるだけで、悪く言えばまるでよそごとを考えておられるのではないかと思われるような味気ない態度であった。僕が語り終わると、それで鑑定の事項は？三箇条です。第一は胃腸の内容から死の起こった時間を決定すること。第二は現場及び遺書の血痕が自然のものか、または人工的に塩梅された形跡があるか否か。第三はピストルがどれほどの距離で発射されたかというのです。その遺書をそこに持っているかね？僕は紙袋に入れられた遺書を取り出して先生に差し出した。それは二つに折られた水色のレターペーパーで、外側には数個の血痕が付着し、中側にペンで、ある旧友へ送る手記の最初の一節が書かれてあった。くどいようであるけれども、後の説明のためにその全文を書いておこう。誰もまだ自殺者自身の心理をありのままに書いたものはない。それは自殺者の自尊心や、あるいは彼自身に対する心理的興味の不足によるものであろう。僕は君に送る最後の手紙の中に、はっきりこの心理を伝えたいと思っている。もっとも、僕の自殺する動機は、特に君に伝えずともよい。レニエは彼の短編の中に、ある自殺者を描いている。この短編の主人公は、何のために自殺するかを彼自身も知っていない。君は新聞の三面記事などに生活難とか病苦とか、あるいはまた精神的苦痛とか、いろいろの自殺の動機を発見するであろう。しかし僕の経験によれば、それは動機の全部に傍点ではない。のみならず、大抵は動機に至る道程を示しているだけである。自殺者は大抵レニエの描いたように何のために自殺するかを知らないであろう。それは我々の行為するように複雑な動機を含んでいる。が少なくとも僕の場合はただぼんやりした不安である。君はあるいは僕の言葉を信用することはできないであろう。しかし10年間の僕の経験は僕に近い人々の僕に近い境遇にいない限り、僕の言葉は風の中の歌のように消えることを教えている。従って僕は君を咎めない。先生はそれでもこの文句の全部に目を通されたのだった。そうして読み終わってから、この筆跡は本人に間違いないのかね？と尋ねられた。それは間違いないそうです。言うまでもなく先生は筆跡鑑定のオーソリティだ。以前の先生ならば、こうした変わった遺書はきっと興味を引くに違いないのだが、そうかと答えられただけであった。そうして僕に紙切れを返しながら、それでは涌井君、君にこの事件の鑑定をしてもらうことにしようと言い放って、再び雑誌の方を向いてしまわれた。後で分かったことだが、毛利先生がその雑誌の方へ心を惹かれておられたのも無理はないのだった。そこには、先般学会で先生が大討論をなさったカリオ博士の論文が掲載されていたからである。ここでついでに僕は毛利先生とカリオ博士との関係を述べておこう。この二人が日本精神病学会の双璧だったことはすでに述べたが、毛利先生を同情の人に例えるならば、カリオ博士は野人であった。すでにその学歴からが、毛利教授は大学出であるのに、カリオ博士は済生学舎を出てすぐ英国に渡って苦学した人だった。そうしてカリオ博士はエスクに広大な脳病院を経営し、しかもどしどし新研究を発表した。その風采も毛利先生は金言であったのに、カリオ博士は特等でどことなく茶目っ気があった。さらにその学説に至っては全然相反の立場にあった。毛利先生はドイツ派を受け継いでおられたのに、カリオ博士は イギリス、フランス派を受け継いでいた。もとより晩年には二人とも外国にも筆中を見ないほどのユニークな学者となっていて、モーリス先生は先生のいわゆる濃質学派を代表し、カリオ博士は博士のいわゆる体液学派を代表していた。濃質学派とは人間の精神状態を濃質によって説明するのに反し、体液学派は体液ことに内分泌液によって説明するのである。カリオ博士の体液学派は内分泌派または体質派とも呼ばれるのであって、カリオ博士の主張するところによれば、すべての精神異常は体質によって決まるものであって、しかも体質なるものは目下のところ人力でこれをいかんともすることができない。例えば、殺人者たる体質を有する者は、必ずある時期の間に殺人を行う。故に、その時期に入ったことを観察することができたならば、わずかの暗示的刺激によっても殺人を行わせることができるというのである。すなわち、一見精神健全と思われる人にも、体質の違反によって恐ろしい犯罪をあえてせしめうるのだというのであって、その刺激をカリオ博士は、これまでのサジェスチョン、SUGGESTION と混同されないように、インセンディアリズム、INCENDIARISM と名付けたのである。この説に対して毛利先生は、精神異常は脳質に変化が起こって初めて現れるのであって、脳質に変化の起こらない限り、すなわち、精神病的兆候の現れない限り、暗示によって殺人を行わせるごときは絶対にできぬと主張されたのである。先般の学会でもこの点について激論があった。実を言うと、その時、毛利先生の旗色が幾分か悪かった。すると、カリオ博士は、毛利君、いかがです？と、いかにも皮肉な口調で幾度も先生に迫ったものだ。けれども、人間に直接実験してみせてもらわないうちは、先生も兜を脱ぐことができない。で、結局はやはりそのままになって討論はやんだが、その時のカリオ博士の演説が雑誌に載っていたので、毛利先生は官邸の方よりもそれに余計に気を取られておられたわけである。K 君、このようにして北沢事件の再鑑定は僕が引き受けることとなった。僕らの教室では、たとえ鑑定の事項が局所的のものでも、必ず全身を精密に解剖することになっているので、その日、直ちに注意深く解剖を行った。その結果、北沢栄二という人は、胸腺リンパ体質であることを知った。すなわち、自殺者にほとんど常に見られる体質だ。それから、頭部の銃創と骨折の関係を調べ、胃腸の内容を調べたが、その結果、ピストルは右のこめかみから約5センチメートルほど離れたところから発射され、死の時間は昼食後1時間ないし2時間後であることを確かめた。それから僕は北沢家に出張して現状の模様を調べ、なお遺書の上の血痕を調べたが、人工的に塩梅された形跡は一つも発見することができなかった。このうち、胃腸の内容検査はいろいろの面白い事実を教えてくれた。無論それは事件とは関係のないもので、消化生理の上から見て興味あることだが、とてもその詳しいことは今書いておれぬから、他日、教室へ来て鑑定書を見てくれたまえ。いずれにしても、僕の鑑定の結果では、他殺と見るべき根拠は何一つ発見されなかったのである。あくる日、僕は毛利先生の部屋を訪ねて、解剖の結果その他を逐一報告した。さすがにその時は熱心に聞いてくださったが、僕の報告を終わるなり、先生は、それじゃ自殺と考えても差し支えないね。もしそれが他殺だったら確かに奇跡だ、と言われた。ところが K 君、その奇跡であることが、皮肉にもそれから1時間の後に起こったのだった。と言っては少し言い方が変だが、実は、福間警部が訪ねてきて、容疑者の緑川淳が、 北沢を殺したことを自白したから、毛利先生に警視庁へ来て、緑川を尋問して、その精神鑑定をしてほしいと頼みに来たからである。これを聞いた毛利先生の態度は急に一変した。先生はその瞬間に以前の毛利先生となられたのである。他殺だったら確かに奇跡だと断定されたほど、他殺説の割り込む余地のない事情のところへ、他殺を自白したのだから、毛利先生は急に興味を持って自ら取り調べてみようという気になられたに違いない。福間君、緑川の自白したことをまだ北沢未亡人には告げないだろうね。告げません。よし、それではこれからすぐ出かけよう。僕ら三人はやがて警視庁へ自動車を飛ばせた。自動車の中で毛利先生は、福間警部に向かって緑川の自白の趣を尋ねられた。警部の話したところによると、かねて彼は北沢夫人と恋愛関係を持っていたが、北沢夫人から北沢がピストルを買ったこと、冗談半分に文学者 A 氏の遺書の一節を写して持っていることを聞き、自分も同じピストルを買って夫人に内緒に北沢を亡き者にしようと決心し、その日、夫人が買い物に出かけた後、密かに忍び込んで書斎へ行くと、北沢は椅子に腰掛けて、食後の微酔をしておいたので、これ幸いと後ろに忍び寄り、自分のピストルで射殺し、倒れるのを見すまして、手にそのピストルを握らせ、それから机の引き出しから北沢のピストルと遺書を取り出し、ピストルはポケットに入れ、遺書は机の上に置いて、再び忍び出たというのであった。緑川はどこに住まっているのかね？と毛利先生は警部の説明を聞き終わって尋ねられた。北沢家から四五町を隔たったところに小さな文化住宅を構え、一人で住んでいるのです。警視庁へ着くなり、毛利先生と僕とは一室に入って、緑川の連れられてくるのを待った。やがて福間警部に連れられて入ってきたのは、24、5の顔の長い髪の毛のふさふさとした青年だった。毛利先生は何を思ったか、福間警部を別室に退かせて、緑川に犯行の模様を語らせた。それは福間警部が自動車の中で告げたことと少しも変わらなかった。それではこの机の前でその時の北沢さんの模様をやってみせてください。と毛利先生は立ち上がって、自分の腰掛けていた椅子を緑川に与え、部屋の隅にあった薄べりを持ってきて床に敷かれた。緑川は恐る恐る椅子に腰掛けた。さあ、目をつぶって微酔している様子をしてください。僕がその時のあなたの役を務めます。よろしいか？そら、ドンとピストルを撃った。そこで北沢さんはどうしましたか？何しろ興奮していたから、細かい動作はよく覚えておりません。確かこういうふうに立ち上がったと思います。それから確か体をこうねじって下へ倒れ、こういうふうに横たわりました。こう言っていちいちその動作を示した。よろしい。恐れ入りますが、もう一度やってみてくださいませんか？さらに再び実験が行われた。横たわった時の姿はそれに変わりはありませんか？それは確かに記憶しております。よろしゅうございます。元の部屋へお帰りください。こう言って先生は福間警部を呼んで緑川を連れ去らせた。涌井君、君は昨日北沢家へ調べに行った時、福間警部に北沢がどんな風に死んだかをやってみせたね。はあ、そうだろうと思った。やがて福間警部が戻ってくると、福間君、白状というものはこちらから教えて指すべきものでないよ。向こうの言うことを黙って聞けばいいのだ。緑川が何か言いましたか？今緑川に実演させたら、君が教えた通りにやっただけで本当のことをやらなかったよ。あんな飛び上がり方なんて全く嘘だ。ただ横たわってからは本式だった。本人も飛び上がってから体をねじて倒れるまでは、どうも興奮してよく覚えておりませんと言いながら、横たわった姿だけはっきり覚えているんだ。緑川の自白は虚偽だよ。それでは、なぜそんな虚偽の自白をしたのでしょう。 それは後でわかるよ。未亡人を連れてきてくれたまえ。